的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんと、コミュニケーションが楽になる組織づくりをしている会社リボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストも前回に引き続き日東タオル株式会社の鳥山隆弘さんです。鳥山さん、
はい、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
前半かなり盛り上がりまして、あの場の話に
行って
た部分もあったんですけれども、
ま
あ、鳥山さんのこの自然な場所にこう自然体である、まあ、応援手だったり、あとはタオルが手紙っていうところを大事にしたモラルテックスタボっていう形を作っていきたいっていう話から亮さんのアイデアがたくさん出てきたので、うん、後半もその続きをお話ししたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。なんか亮さんから話いただいたところで、
はい、
ちょうど今日そこの社長とお会いする予定なんですけど、
はいはいはい、
まあ、具体名挙げていいかどうかわからないけど、そんなにオープンの場じゃないと思うんで、藤高タオルさんってすごい歴史ある今治のタオル屋さん、
へえ、
さんと、うん、でそこが今日、
はい、
持ってらっしゃるんですけど、5歳折りって言って、はい、絵画みたいなタオルを作れる会社さんなんですよ。
何折り？
絵画5歳折り、
5
色 5つの彩りっていう、
あ、
はい、で
絵画ね、あ、なるほど、
絵画、もう絵みたいな形の、先々月ぐらいに今治に行った時にちょっとご挨拶した時に
お話
しいただいたのは、道後温泉をリニューアルオープンされた時に、
はい
はい、道後温泉のどっかの壁に縦2メーター横4メーターぐらいなんかタオルのタペストリーみたいなやつを、
なるほど、
ドーンって飾ったんだけど、めちゃくちゃ金額はかかるけど一点物で作って面白かったみたいなことをお話しされてたんですけど、
実際あるんですね。
そうそう、でその会社さんに行くと、もうなんかこう額に入って、
はい、
タオル、はい、タオルが絵として存在して、
はいはい、
どう見ても絵だよねっていう感じの、うんうん、クオリティで、
刺繍みたいなことですもんかね。
そんな刺繍というかですね、タオルってまあ色数そんなたくさんは使えないんですよね、
はいはい、
同じ面に出そうとすると、
あ、
それを3、4原色うまくやって、はいはい、黒と白と光3原色かなんかを使うと、
はい、
あらゆる色が一応それで出せる、
へ
で、こうほぼカラフルな色が出て、なんかおっしゃってたのはグリーンが出づらいらしいんですけど、グリーンだけ一色させるっていう、さらに差し色としてグリーンの糸が差し込めるっていう技術も開発したから、より鮮やかなものができるんだよみたいなことを社長がニコニコしながらおっしゃってて、
うんう
ん、なんかこう今その建築でかつ一点物みたいな、
はいは
い
はい、
そういったものがもしかしたらこう活躍する場所があるのかもしれないなって、
いや面白い、
うんうんうん、思ったりしましたし、あと、もうおっしゃる通り、なんか、分厚いタオルって日本じゃ嫌われるだから、会社はあんまりないんですけど、はいはい、なんか近々こう会う技術職のタオルの社長あたりに、なんか建築屋さんがそんなこと言ってる確率ってあんの、ね、とか、何センチの厚さだったらタオルって、ちょっと前に食パン流行ったじゃないですか、
はい、
高級食パン、
はい、あ、はいはい、
こんくらいの食パンなんだけど、
はいはいはい、
これぐらいでカットしてももう柔らかすぎて
食べ
られ
ない、はいはい、あります、
ね、タオルもどこまでいけるかみたいな、
そうなんか、ね、
チャレンジしたことは多分ないかもしれないし、ね、チャレンジしてもほぼ何の意味もないから、
ね、
もうそこだけにおそらく、
ね、
だからやってないんですけどね、
何かそこから生まれるかもしれないですもんね、それやってみたことによって、
う
ん、
そう、
なんか今一番お話き聞いて思ったのは、
はい、
僕はタオルは手紙だって言ってる時点で、タオルは拭くものとか、うん、水気を取るものっていう概念を外そうとしているにもかかわらず、
うんうん、
やっぱタオル屋なので、
ええ、
そこの目的を外しちゃいけないって思ってたっていうことには気がつきました。
そう、なんかそれこそ外しても別に、まあ多分それってただの概念というかね、で外れたって別にタオルはタオルだし、鳥山さんは鳥山さんだし、実は何も変わらないんですよね、その名前が変わるだけであってっていう、
うん、
うん、いやー面白い、うん、そうなの、 はい、結構これもあとはその前の回の平安さんとの話で、まあ、建築ってそのまあ建築もそうまあいろんなものが最近まあ近現代になっても使い捨てあのスクラップアンドビルドっていう、まあ、建て建築家は建てては壊すっていうのがやっぱりまあ、すごい多い文化だったんですけどもやっぱりもう再利用する文化、まあ、これからだからスクラップアンドビルドだけじゃなくて、まあ、スケーラブルっていうんですけども要はあのなんかこう例えば簡単に言うと拡張性の話なんですけどももともとまあ小さなシステムがあったりしてそれを大規模にする場合は通常パソコンとかだったらまあ入れ替えますとかなんですけど、そうじゃなくて昔のパソコンとかってこうあのメモリを追加したりとかハードディスクを足したりしてこうちょっとちょっとまあ要はリノベーションを繰り返して、で僕そういうのってやっぱりまああの大事だなと思っていてあのタオルってまあ僕のイメージはやっぱタオルを長く使うっていうあんまりイメージはまあ今のそのまあいろんなタオルがあると思うんですけども結構すぐ買ってまあちょっと傷んだら買えるみたいなあるんですけどまあそれはタオルっていうものの吸湿性能とかそういった功用だけにあの視点を合わせるとそうかもしれないですけども今言ったように絵だったり例えばその道温泉の絵画だったら多分汚れても捨てないと思うんですよね、うん、それがまあ洗えるかどうかはわからないけれども、はいはい、だからもう例えば僕そのなんかこうあとはミルフィーユみたいにまあ例えばこんな椅子をじゃ重ねて作りましたと座面がみんなが座って汚れましたとそしたら捨てるんじゃなくてまあ洗う洗えれば洗う洗えなければもう一回上に重ねるみたいな感じで、
うん、
とあの日本ってあんまないんですけど結構西洋の建物ってあの基本ペンキなんですね壁の仕上げがで、
はいはいはい、
ペンキだったりあのモルタルとか漆喰だったりなんですけどリフォームするときは塗り重ねていくんですよだから例えば、うん、壁がだんだんだんだん分厚くなるんですねあの要は塗っていくから元が10センチぐらいの壁だとしてもリフォームするたびに塗っていくから例えば100年とか経ってる家とかも壁が20センチぐらいになってて
あ、
まあ、なんでかというと塗り足してるからそれは綺麗にするとかっていう考え方じゃなくて新しくこう重ねていくだからタオルなんかもまあちょっと本質的なそのなんだろうまあ綺麗か汚いかとか衛生的な部分は一回ちょっと取っ払うと、
はいはいはい、
重ねてって使うみたいななんかそういうのもなんか面白いなと思っていろいろちょっとねなんかタオルの可能性にチャレンジしたくなる発想ばっかり浮かんで
なんか面白いですね今なんか僕は何が面白いかと思ったかっていうと、
はいは
い、モラルデックスの一旦のコンセプトとして何かかけるタオルみたいなことが、うんうんうんうん、まあ僕らかける何かみたいなことを思ってた時に、はいはい、今回、はい、まあ、お母さんにお話しいただいてこういう掛け算建築士さんとの掛け算みたいなことになった時に、
はいはいはい、
その中でこうアイデアを出そうという意図のある方とキャッチボールをすると、うん、タオルって建築業界だとしたらタオルってなんかどんな、うん、あるいは建築業界でトライしてることとタオルみたいなことを掛け算すると何が生まれますかみたいなことが、
うんうんうんうん、
この1時間ぐらいだけでも起こりうるんだなってことが理解できる、うん、これ実際もう一人二人例えば、はい、タオリアのもうちょっと製造に近い人たちを入れると、うん、はいはい、できますよって話になるかもしれないし、
そうですよね、う
ん、全然できませんって話になるかもしれないし、うんうんうんうん、そこがもう少し高精度で出てくるし、うん、はい、100万投資かかっちゃうのか10万でできるのか、そんなこともあると、
うんうん、
結構僕ちょっと去年いろいろアートの方々とやり取りした時に、
はい、
アートの方々建築家もかなりアートの方だなって今日聞きながら思ったんですけど、はい、予算関係なく、
はい、
進めてきたりするところがあって、なんか、はい、進めるとしたら無理ですみたいなことが多かったりするんですけど、
うん、
そこの背伸びはしないよってもう決めてさえおけば、
うんうんうん、
アイデアだけでも面白がってい
きたら
っていうのもありかななんて、
本当その通りだと思って、やっぱできるできないの視点だけで考えてしまうとそれこそ予算もそうだし、まあ、それこそ物価とか単価を睨んでるとここまでならできるって、でそれも結局価格も流動的だから今できると思ってもじゃあ納品時にできるかどうかってことを考えると、うん、どうしても安全率見ちゃうじゃないですか。
そうですね、
これって、まあ、それはこの、まあ、貨幣経済社会の常だと思うんですけども、ただ 考えるのって自由じゃないですか。だから、まあ、やりたいと思うときはもうやりたい 100% でドライブしてやってみてダメでしたチーンってことはいくらでもあると思う。でもやっぱその過程は、まあ、僕は正直、まあ、この仕事やってその過程そのものがかなり楽しんでるというか、あの結果はおまけみたいなところもあるので、まあ、それでよくあの自分で仕事してるなと思われるんですけども
そう、いやーそこはあの自覚的になってらっしゃるからいいと思うし、僕も今話を聞きながら全く同じことを社員や家族から思われてるだろうなって好きなことだけ、
でもそれが僕幸福度につながると、うん、
いやなんかなので今回僕と亮さんっていうことだけでもそういうことが生まれたように、はいはいはい、僕らがその違う専門家、例えば今、うんうん、なんか僕は最近すごい話題になってるし、法律を去年勉強したから、うん、法律家さんってすごいいろいろだし、うん、女性が法律家になった今朝ドラやってて、すごい興味を持って僕は、うんうん、ずっと見てるわけじゃないんですけど、はい、こう少し追いかけたりしてる。はい、なんかそういうこう、うん、特筆した方々とお話しすると、うんうん、なんか面白いことが出てきそうだなっていうの。うん
でそれこそあれですよね、もうだそのラボでもう、まあ、僕さっきタオルまみれって言いましたけど、それこそもうこのタオルを介してこういう出会った人たちを逆に鳥山さんもこう集めて、例えば建築家とそういう法律家と分かんないけどこうガッて集めて、まあ、座談会するみたいな、
うんうんうん、
もうそれだけでもなんか可能性はこう生まれるだろうし、まあ何にも生まれなかったねって言ってもおしゃべりは絶対楽しかったと思うので、
そうですね
そうそう、なんかそういう場が生まれるっていうことの場が生まれるきっかけになるっていう、だ今までの的場の形とは違うけれども、ね、鳥山さんがその場の中心にいるみたいな、
うんうん
う
ん、
そういうのも面白いかもしれないなと思います。
うんうんうん、そうです ね, ね。いや、一番最初にこう場としてお話しいただいた、例えば、うちがお付き合いがある100個の企業があったとして、うんうんはいはい、100工場があったとして、はい、その中で僕らが好きだっていうものを集めてるし、うんうんうん、その会社がアピールしたいっていう一番のタオルをここに100社分陳列してますっていうのも、ちょっとまた百貨店とは違う表現になるんじゃないかなとか、全社に紺色のタオルだけ出してくださいみたいな感じで、
あ面白いかも、
もう全部この色にやるとか、全部白出してくださいでもいいし、はい、なんか今年の立ち色はこの色だからみたいなので詰めてみたり、まあ、正源さんのねこの本でいくと、
はいはい、
4色だからなんか各季節に
3色か4色
集めて、正源さん招待するとかね、
うん、高い感じで行かないと思ってい
いですね今までいっぱい出てきましたね、タオルで間仕切りとかタオルに文字書くとか、
うんうん、
家具のようなタオルとか絵画のような
タオルだから何にでもできると思うんですよね。あくまで形はあるけど素材だから、うん、使い方次第で。
そうだからなんかタオルのアパレルって服とか、うん、そういうのもすごく一時流行っていたり、それやってる会社さんも結構あって、
うんうん、
僕はビジネス用じゃないけど今そういうのを買ったりとかもしてますし、
うんうん、
それをただビジネスに乗せようとすると結構ここが良くて悪くてって話は出ちゃうんですけど、うんうんうん、なんかそれにチャレンジしている人たちの声を聞くとかっていうの、うんうん、面白いな、うん、なんか、まあ、ビジネスの話になっちゃうけど、
はい、
こうそういう人たちがあまりお金をかけずに来てくれる場になっておけばいいですね。なんか
いいね、
ここに来ると喋、
うん、
っちゃうんだ
そう。
でもなんか会えた人と何かが起こるから来てもいいかなみたいな場になってるといいですよね。
いやその話で今思い出してちょっと時間があれかもしれない、鳥山さんのブログかなんか見て、僕はだからその対立するのが嫌いだし苦手だなって話で、
はいはいはい、
やっぱ世の中って何でも二項対立というか、まあ、白か黒かみたいになるけど、やっぱりそうじゃないグレーの部分って絶対あると思っていて、それって僕やっぱりこの心理的安全性っていうか、それがすごい大事だなと思っていて、まあ、鳥山さん自身はそういうキャラクターとしてその場にいることで、今言ったそのこの場に来れば安心して喋れるみたいな、その空気感を作るっていう、その空気感自体も僕は場だなと思うので、
うん
うん、そういう場所もあったらとりあえず来てみたよと、ちょっとお茶飲みに来たぐらいの縁側、その本当に昔のね、こう庭先の縁側みたいな感じで、 そういう場所ってふらっとね入れる場所っていうのもすごいいいかなと思いますよね。
なんかうちのその、 あのモラルティックスラボってもともとは、うん、あのあそこの地域東神田っていう地域、
はいはい、
神田店っていうお店の名前で、
はい、
で実家の1階が神田店だったので、
はい、
僕がずっと18年住んでた家なんですよね、あそこ。
ああ、そうなんだ。なるほど。
住んでた時は、あそこ畳が半分引いてあって、うん、
はいはい。
縁側みたいな感じだったんですよ。
あ、まさにね。
畳の上、昔、あの、例えば、呉服屋さんとかだと、はい、その畳の上に気持ちを上げて、やってたじゃないですか。
はいはい、
そんなような立て付けだった。
うんうんうんうん。
半分、こう、コンクリというか、モルタル打った、うんう
ん、土間があって、ね、
ところに、はいはい、畳敷きのちょっと小上がりみたいなのも、
はいはいはいはい、
小上がりに帳場という会計とか、
はいはい、
タオルを畳んでるスタッフが座ってたりしてなったので、なんか、あそこちょっと耐震しなきゃいけなくて、耐震したのに合わせて、
はい、
ちょっと、和モダンだけれどもちょっと、うんうん、百貨店とかで通用するぐらいのちょっと見栄えにしようって言ってリノベーションをかけるって感じになったんだけど、
うんうんうんうん、
ちょっと畳テイストとか縁側みたいな、うんうん、みんなが来てきたところ、うん、ちょっと座りやすいみたいなのがあったらいいなとかっていうのは思ってたりしてますね。なんか 縁側とか自然体みたいな、
なんかその辺がそう、あの辺の東日本橋っぽいっぽいっていうのが、ね、
うん、
うん、そうあるなと思って、そう、あとはあれ、今のもっと嘘だ、その畳がもともとあったからっていうのを聞いてて、で畳って畳返しって言って、昔の畳って変えるじゃないですか、いぐさ、
はいはいはい、
タオルを畳のいぐさの代わりみたいに使ったらなんか面白いんじゃないかな、タオル返しみたいなとかね、なんかそういうクッションみたいなものをタオルで作りましたとか、なんかそういうのもいろいろできそうだな。それがなんかその今言った土間空間があって、畳座のところにこれ何みたいな、いや畳じゃなくてタオル身ですみたいななんかねそんなのとか
ないけど、畳屋さんの倉庫がネットワークをつなげばそれできるかも。
なんかね、そういろいろ、
え、
何でもできます。
1人か2人返せば、もちろん亮さんの近くにいらっしゃると思うし僕の近くも、
いや
1人返せばいる、
ね、いや本当そうなんですよね。だ、そういうこのきっかけって多分こうやって話を、多分鳥山さん最初言ったけど、話をとっちらかすタイプだと思って、僕もそうなんで収束できないじゃないですか、
ね、バレてる。そう、ね、バラバラに何喋るか分かんないけど大丈夫って言ったから、
それ
でいいですって言ってたの盛り上がった、はいね、でもこうやって発散することでどんどんアイデアが出てきて、じゃあ現実に落とし込んだ時どうするっていう、
そうそう、
ベースになってくるかなと思うので、
うん
うん、話しながら
ね、
そういい、たくさんアイデア出てきて
よ、まだいくらでも話せちゃいそう
ですよね。
近所なんで今度遊び行きますよ。
まあそうですね、なんかちょっとカフェが今クローズなので、うん、まあ、見ていただきつつ、
ちょっと
しましょう、
行きます行きます。
はい、じゃあ第1回の今回のゲストは
やりやすい、やる前はこんな風になると思わなかった
盛り上がりについた感じがあります、
ね、はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。